旧約聖書ハガイ書のあまり馴染みのない箇所にホランド長老の勧告を活用すべきだった民についての記述があります。彼らの過ちはキリストを生活と奉仕の中心に据えなかったことにありました。ハガイは民が主の神殿を建てずに居心地の良い家にとどまっていることを主が叱責される様子を描写しています。主の家はこのように荒れ果てているのに、あなた方は自ら板で張った家に住んでいる時であろうか。それで今万軍の主はこう言われる。あなた方は自分のなすべきことをよく考えるがよい。あなた方は多くまいても取り入れは少なく、食べても飽きることはない。飲んでも満たされない。来ても温まらない。賃金を得てもこれを破れた袋に入れているようなものである。万軍の主はこう言われる。あなた方は自分のなすべきことを考えるがよい。神に関することよりも永遠の価値を持たないものを優先させることの無益さが見事に表現されていると思いませんか。最近出席した生産会でこのことを見事に表現した父親の言葉をある機関宣教師が引用しました。私たちに必要なのは Wi-Fi から離れてニーファイのようになることですと。私は5年間西アフリカでごく自然に恥じることなく福音を優先させる人々の模範を何度も目にしました。その一つはタイヤ修理と車輪アライメント、つまりバランス調整をするガーナの店の名前です。店主はその店を御心アライメントと名付けたのです。救い主と主の福音の枠組みの中で生活を築くとき、私たちは永続する喜びを感じることができます。しかしその枠組みがこのようなことになってしまうのは非常に簡単で、福音が付属的なものになり、単に日曜日に2時間教会に出席するだけのものになったりします。そのような場合、賃金を破れた袋に入れていることに等しくなるのです。ハガイは私たちに全力を尽くすように言っています。つまり福音に従うことについて、オーストラリアでいうフェアディンクムであるように教えています。人はその人が言う通りの人間であるとき、フェアディンクムであると言います。私はラグビーを通してフェアディンクムであること、そして全力を尽くすことについて学びました。全力を尽くしてプレーしたとき、試合から最大の喜びを感じることを学びました。高校卒業した翌年が私のラグビー人生の中で最良の年で、所属したチームは才能もあり全力尽くすチームで、その年に優勝することができました。ところがランクの低いチームと対戦することになり、私たちは皆その試合の後、年に一度しかない大学の大規模なダンスパーティーにデートの相手を連れていく予定で、簡単な試合になるので怪我をしないよう身を守り、ダンスパーティーを十分楽しもうと考えていました。ですからいつもほど一生懸命相手にぶつかろうとせず、その試合に負けてしまいました。さらに試合の後、私の唇は腫れ上がり、大事なデートだというのにひどい顔になってしまいました。おそらく私は何かを学ぶ必要があったのでしょう。その後の別の試合で、私は全力を尽くし全く異なった経験をしました。全力でぶつかっていく覚悟で走っていくと、突然顔に痛みを感じました。痛みを感じていることを決して敵に悟らせてはならないと父に教わっていたので、試合が終わるまでプレーを続けました。その晩食事をしようとすると物を噛めないことに気がつきました。次の日病院に行きレントゲンを取ると、顎の骨が折れていたのです。その後6週間私の口は針金で閉じられたままでした。腫れた唇と顎の骨折から私は記憶を得ました。6週間流動食しか摂取できず、固形食品に対する欲求が満たされなかった記憶はありますが、全力を尽くした結果顎を骨折したので後悔は全くありませんでした。一方で以前に経験した腫れた唇は力の出し惜しみを表していたので、強い後悔があります。全力を尽くしたからといって常に祝福を受けたり成功するというわけではありません。しかし喜びを得ることはできます。喜びとは束の間の楽しみでもなければ、一時的な幸せでもありません。喜びとは永続するものであり、主に受け入れていただくための努力によって得られるものです。主に受け入れられることの例として、オリバー・グレンジャーの話があります。パッカー会長はこのように述べました。生徒たちがカートランドから追放されたとき、オリバーはわずかな金額ででも生徒たちの財産を売却するために後に残りました。うまくことが運ぶ見込みはあまりなく、実際芳しい成果は得られませんでした。 オリバーは困難あるいは不可能な任務を大官庁会から任されていました。しかし主は一見失敗に終わったオリバーの取り組みについてこのように褒めておられます。私のしもべオリバー・グレンジャーを私は覚えている。見よ、まことに私は彼に言う。彼の名前は代々とこしえにいつまでも神聖に覚えられるであろうと主は言う。それゆえ彼は私の教会の大官庁会の負債償却のために熱心に働きなさい。彼は倒れるとき再び起き上がるであろう。彼の犠牲は彼が増し加えるものよりも私にとって神聖だからである。これは全ての人に当てはまることかもしれません。主にとって大切なのは私たちの成功ではなく犠牲と努力なのです。キリストの真の弟子のもう一つの例はコトジボワールの友人です。この素晴らしい忠実な姉妹は長い間夫からひどい情緒的身体的な虐待を受けやがて離婚しました。彼女は信仰と善良さを失うことは決してありませんでしたが、夫の残虐な行為のために長い間深く傷ついていました。彼女はその出来事についてこのように書いています。夫を許すとは言ったものの昼夜を問わず常に傷を抱えて過ごしていました。心に火傷を負っているようでした。その傷を取り除いていただきたいと主に何度も祈りましたが、痛みがあまりにも強かったために一生なくならないと強く思っていました。それは若い時に母を失った時よりも、父さらに息子を失った時よりも激しい痛みでした。それは広がって心を覆い、いつ死んでもおかしくないと思うようになりました。また別の時には救い主ならどうされただろうと自問しながらも、主よ私には耐えきれませんという私がいたのです。ある朝この経験から生じた痛みを心の中さらに深く掘り下げ魂の中まで探しましたが、亡くなっていたのです。頭の中で自分が傷ついていた理由をすべてさっと振り返りましたが、やはり痛みを感じませんでした。一日中心に痛みを感じるのを待っていましたが感じませんでした。私はひざまずき、主の贖いの犠牲の効力を及ぼしてくださった神に感謝しました。この姉妹は現在彼女を深く愛する素晴らしい忠実な男性と幸せに結び固められています。キリストの真の弟子であるならば、私たちはどのような姿勢であるべきでしょうか。ハガイが提案した自分のなすべきことをよく考えるとき、私たちにとって福音はどのような価値があるでしょうか。ラモーナイ王の父が示した正しい姿勢の模範が私は大好きです。レーマン人が嫌うニーファイ人のアンモンと自分の息子が一緒にいるのを見て、王が怒ったのを皆さんも覚えているでしょうか。王はアンモンと戦うために剣を抜きましたが、すぐにアンモンの剣が自分に突きつけられていることに気づきました。すると王は命を失うのを恐れ、私の命を助けてくれればお前の求めるものは何でも与えよう、王国の半分でも与えると言った。命の代わりに王国の半分を与えると申し出たのです。ところがその後福音を理解すると別の申し出をします。王は言った、あなたの語ったこの永遠の命を得るには何をすればよいか、誠に何をすればこの悪い霊を私の胸からことごとく取り除いて神から生まれ、神の御霊を受け、喜びに満たされ終わりの日に捨てられなくて済むのか。見よ、この大きな喜びを得るために私は持ち物のすべてを捨てよう、誠に大いも譲ろう。この時は王国をすべて捨てる用意がありました。福音には自分の持ち物すべてにも勝る価値があったからです。彼は福音に対してフェアディンクムでした。ここで自問してみましょう。私たちも福音に対してフェアディンクムでしょうか。中途半端な態度はフェアディンクムとは言えません。神は生ぬるい人を称賛するお方ではありません。どのような宝や趣味、地位やソーシャルメディア、テレビゲームやスポーツ、有名人との交流、そして地上のどのようなものであれ、永遠の命よりも尊いものはありません。ですから主は一人一人に自分のなすべきことをよく考えるよう勧告しておられるのです。ニーファイのこの言葉が私の気持ちを最もよく言い表しています。私は率直さに誇りを感じ、真理に誇りを感じる。 またイエスが私を地獄からあがなってくださったので、私はイエスを誇りとする。私たちは全てを捧げてくださったお方の真の弟子でしょうか。このお方はあがない主であり、御父に取りなしをしてくださる弁護者です。あがないの犠牲を全力で払い、現在も完全な愛と憐みを持って永遠に喜びを与えられるよう望んでおられます。この言葉を聞いたり読んだりする全ての人に懇願します。どうかあなたの完全な決意をいつとも知れない将来まで先延ばしにしないでください。今すぐフェアリンクムになり喜びを感じてください。イエス・キリストの皆により、アーメン。